やー、井村さん、
はい、
サッカーなでしこジャパン見てました？
残念でしたけどね、見てましたよ。
いやでもすごいじゃないですか。
もう決勝戦ですよ。
準優勝ですよ、
はい、
本当に皆さんのこう、ね、頑張りに、はい、私たちも
感動しました。
感動して
最後まで諦めない、
ね、また明日からも頑張ろうっていうそんな気持ちを ね、いただきましたけれども、はい、そんななでしこジャパン、キリンとも大きな関係がありますね、
はい、もうあの30年来、応援させていただいておりますんで、うん、はい、日本サッカー協会さんも、はい、
もう公式のサポーターみたいな感じ。
もうそうですね、はい、そういうことです、
ね、
は
い、ということなんですけれども、和歌山ともゆかりがあるんです。
そうなんです。
ということで、そのゆかりの場所に今日はやってきております、はい、田辺市本宮町熊野本宮大社です。今日は特別にですね、普段ちょっと入らないんじゃないかなっていう場所に来てます。
はい、ここは
ここは
どちらですか。
じゃあ聞いてみましょうか。
聞いてみましょう。はい、
久喜家高宮司です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
いいんですか、私たちこんな場所に入らせていただいて。
いや、ぜひこれ入っていただいてよかったと思います、
はい、ここはですね、実はあの、
う
ん、お参りをする拝殿の、中っていうんですか、ね、うん、奥、
まあ、ここはあの、まあ、参拝者の方々、まあ、ご祈祷される場所でして、参拝の方々がお座りになる場所で、この今回の言えばなでしこジャパンのカナダの大会に先立ちまして、日本サッカー協会の方がお参りされました、祈願をした場所がこの場所なんです。
なるほど、日本代表の皆さんが、
うん、はい、ここにね、サッカーボール、サイン入りのサッカーボールがたくさんあったりとか、ね、ユニフォームも、これ女子で、もう一つ男子のユニフォームもね、これ2012年のロンドンオリンピックのものと今年のものと、
今年のものもありますよ、このワールドカップ今年の、
はい、
そうですね、
はい、で今回もそのなでしこジャパン活躍してましたけれども、はい、その前にこちらに来られたということですか。
そうですね、ちょうど最終のキャンプといいますか、調整される前に日本サッカー協会の方で、佐々木監督、またなでしこジャパンの各皆さん方の代表ということで、団長という立場で行かれる上田英二さんという日本サッカー協会理事の方、今回無事に事故なく言えば始まって、無事に収められて帰ってこれるようにということで、この本宮大社の方にお出ましになって、そして今お二方がいらっしゃいますこの場所で座って、非常に真剣な眼でお参りをされてました。
もうこれから頑張るぞという決意をここでされたわけですよ、
ね、もう本宮大社さんあってのチームワークだったんじゃないでしょうかね。
そうですね、
ね、はい、まあ、それは分かりませんけども
サッカーの、まあ、ユニフォームであったりとか、あのチームのシンボルとして、
はい、
ヤタガラスが使われているわけなんですけれども、
日本サッカーの、ね、シンボルでございます。
そうですよね、うん、ヤタガラスっていうのは、あのそもそもどういうものかっていうのを教えていただきたいなと思うんですけども。
簡潔言いますと、結局、まあ、神武天皇ご当選の時にね、まあ、道案内をした導いたというのがヤタガラスと言われてまして、それ実際にはヤタガラスは三本足と言われて、まあご存知だと思いますけども、本来まあそのカラスというのは架空でございますから、実際には当然カラスはあの三本足はあのないわけですけども、言えばこれは天と地と人という表せるということでね、宇宙と我々が住んでいるこの地ですね、そしてあとその間に生かされている人というか植物とか命と、だから天と地との狭間で、我々人間も含めて植物、いろんな動物がね生かされているということに改めてそれを感じるといいますか、そういう意味をこの三本足で表されていると言われているし。
なるほど、
うん、そしてまたあの日本サッカー協会になってやたらかすかというと、明治の時にやはりあの皆さんご存知の方もだんだん増えてますけれども、日本が近代になった時に改めて全国各地から各青年団を集めてですね、そして新たな視点で他の国を見るということで、ヨーロッパの方にイングランドの方に行くわけですね、はい、スポーツの交流で、その時に初めて当時の若い青年があのイングランドでフットボール、サッカーを目にするわけです、初めて。そしてその時に一つの目的に向かって、いろんなその11人のイレブンがそれぞれポジションを持ちながら目標を向かっていくというところに、これから日本には こういう球技が必要であると、球技を通してそれぞれのポジションを持って一つ目標に向かっていくという、そういう志というものをまたこうサッカーを通してやはりやるべきだということで、また明治23、4年頃にまた今の横浜で初めて親善試合といいますか、ヨーロッパからイングランドから来ていただいて試合をやるわけですね。その中にね、くしくもその行った24、5人の、全国集まった青年の中に3人熊野の出身がいたんです、そして帰ってきて今申し上げた親善試合にあった時の監督とコーチが熊野なんです。
はー、
熊野さん。だそこから 中村角之助とかいう方々がまた現れてですね、日本サッカー協会の見れば前身を作った一人になっていくわけですね。
なるほど。
そしてその時に、なぜやたがらすかというと、当時あり日の丸じゃなくて、新たなやっぱりシンボルマークを今で言うと何か使わないといけないと、作らないといけないと、はい、その時に自分たちのふるさとの郷土歴史をよく知っておられて、はい、それやはり先ほど申し上げた神武天皇が無事に導いて目的に行ったということで、やはりこれはやたがらすしかないだろうと、やっぱり目的の最初のボールを蹴ってから相手のゴールを収めるまで無事にいろんな難局があっても一緒になってきちっと収めていくというそういう思いがね大事なので、導くためにはやっぱりやたがらすしかないだろうと、そしてやたがらすのマークを一時的にそれをやはり使うようになったみたいですね。
うーん、これはすごい。
会社の中でも喋りたいです。
これ明日の朝礼で使いたいですね、
ね、はい、ゴールを目指すというのは。
今回準優勝、決勝の試合を宮司もご覧になったということですけれども、はい、どんなお気持ちですか今改めて。
私だけではなくいろんな世代の人々が元気を与えていただいたと思いますし、私もまた改めてなでしこさんのいろんな動き最後までの諦めないという気持ちを改めて教えていただいたように思いますし、一生懸命また頑張っていければと思いますし、また頑張らないといけないと思ってます。
そんなね気持ちを新たにできる場所がこの熊野本宮大社なのかなと思いますよ ね、
もう本当皆さんぜひ訪れていただきたいところです ね
昨年の9月には瑞鳳殿も新たに、ね、完成をいたしまして、はい、この機会に夏ですからね、レジャーでこちらの方面に来られる方も多いかと思いますけれども、うん、その際にはぜひ熊野本宮大社 で、
ちょっと足を伸ばしてね、うん、こちらの方までねいただければいいですよね。
よろしければ最後リスナーの方に一言宮司からお願いいたします。
今回なでしこジャパンの、ね、花大会も一つ無事に決勝まで行かれて、金メダルは、ね、あれですけども、しかしながら、その決勝まで2大会行けたというのは素晴らしいことだと思いますし、またそういう元気をいただいて、ね、キリンさんのいろんな、ね、また飲み物を飲みながらまた応援を
ありがとうございます。
合わせてまたそういう時にまた飲んだ後にはちょっと熊のことも歩きながら、はい、そしてまた本宮大社へお参りいただければ大変ありがたいと思います。
ありがとうございます、
はい、
熊野本宮大社の久喜家隆宮司でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。